私たちは愛して十字架にかかり、3日目を得た主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。ここの開始をもうちょっと私には大きく言うようにしてください。オンラインの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、まず最初に1分動画を見ていただきたいと思います。新約聖書の予言の2ですね。はい、お願いします。
皆さん、こんにちは。今日は新約時代の予言パート2です。旧約時代と新約時代の予言を考える前に、まず旧約時代と新約時代の神の民の違いについて見ていきましょう。聖霊様の内住については、旧約時代の神の民一人一人のうちには聖霊様はおられず、預言者や王などごく限られた人々のうちにおられるだけでした。しかし新約時代はペンテコステ以降、イエス・キリストを信じる全ての神の民に聖霊様は内住されます。さらに聖書の完成については、旧約時代には完成していませんでしたが、今の時代聖書は完成しています。私たちは聖霊様によって、そして聖書によって見分けていくので、旧約時代は見分けの力が非常に弱く、新約時代はとても強力だということが分かります。では予言についてはどうでしょう。申命記18章20節には、預言者が語ったことが実現しないなら偽預言者であり死ななければならないと書かれています。旧約聖書には預言する側の責任が強く言われています。旧約時代においては、正しい預言をする預言者は間違えませんでした。今の時代クリスチャンは皆預言することができますが、同時に預言を吟味することが語られています。これは預言者を吟味しなさいということではなく、預言を吟味しなさいということを語っている言葉です。それは正しい預言をする人々であっても、新約時代の預言には誤りを含むからです。私たちには聖霊様が内住され、完成された啓示である新旧約聖書が与えられているので、吟味することができるのです。新約時代は吟味する側の責任が強く語られています。吟味し正しい預言を受け取って歩むときに、私たちは大きな祝福を受けます。ではまた。
はい、ありがとうございました。すごく大切なことを、言っています。で、まあ、先週の続きになりますけれども、新約と旧約ではどちらも神の言葉なんです。これは間違いないでください。ただ旧約で書いていることと新約で書いていることが違うことになった場合は、旧約は新約を導くためのものですから新約が優先されるんですけれども、新約と旧約で大きく違うのは、ですね、神の民、旧約ではイスラエルの民が神に選ばれた民、新約ではイエス・キリストを信じた者、イエス・キリストの十字架と復活を信じた人が神の民とされてますが、旧約ではですね、預言者、祭司、王がある時に、聖霊が望まれていくわけですね。だから特別な時に特別な人に望まれるのが聖霊様なんで、いつも一緒にいるわけではない。これはもう明らかですね。で、新約時代はイエス・キリストの十字架を信じた人には聖霊はペンテコステ以降いつでも誰でも望むんですね。聖霊満たされているかどうかはまた別問題ですよ。でも、満たされていなかったとしても聖霊は必ずおられるわけですね、十字架を信じた人にはですね。で、つまり、だから聖霊様がおられる一方では特別な人にしかおられないわけですね。で、聖書に関してはこれが神の啓示ですけども、この新旧約聖書が今はもう完成してるわけですね、啓示の書が。で、旧約時代はまだ完成してなかったと。だから神の言葉である聖書と聖霊が私たちには与えられてるわけです。でも旧約時代は神の言葉は完成しておらず、聖霊も特別な人しか望んでいなかったわけですね。だから語られた予言を吟味したり見分けることが神の民でさえできなかったわけですね、十分にね。だから予言する側が本当に正確に予言を語らねばならなかった。さっき言われた申命記には、預言者が語った言葉が成就しなければその人は偽預言者だ、そしてそのものは死ななければならないとさえ書いてあるんですね。ものすごい厳しい言葉です。で、つまり旧約時代は語る方に責任が問われた。それは聞く方がそれを正確に吟味する力がなかったからであります。でも新約時代は逆に全ての人は預言を語ることができるって書いてあると同時に、必ず預言を吟味しなさいと書いてあって、預言を吟味しなさいと書いてあって、預言者を吟味することも必要なんですよ。でも預言者を吟味すると同時に、どんなに正しい神が与えた預言者であっても 予言を吟味しなさい、その予言の中に間違うことが含むからですね。でなぜかって言ったら、聞く方に聖霊がおられて聖書があるので、聞く方がより正確に吟味することができるし、一人一人が神に聞けるのが新約時代です。だから予言を通しても神は語られてくるんですけども、本当に神が当たっているかどうかを吟味し見分けるのが一人一人なんですね。新約時代は聞く側に責任が問われるんですね。ですから旧約時代は預言者が責任を問われて、預言者は間違えてはならなかったんです。でも新約時代は神が立てた預言者であっても間違うことはあり得る。そして聞く方がしっかりとそれを吟味し見分けなきゃいけないということなんですね。このことをね、どうだのはっきり覚えてください。もう今さっと話しましたけど、ね、今言われたことをすごく大切なことなんで、それをね、詳しくきちんと学びたい方は預言者学校に入って学んでほしいと思います。そこで教会観とか、もう一つすごく大事なことです。聖書をどう読むか、今日ちょっとだけ話しますけどね、聖書説教の中で、聖書をどう読むかものすごく大事なんです。多くの人は立法的に読んでいるわけですね。その結果、たくさんの誤解とキリスト教会の中でさえ悲しいことが起こります。正しく聖書を読むことによって、信仰に立って読み、新約的にきちっと読むことによって、私たちは神様を与えようとしている恵みと愛を惜しみなく受けることができるということをね、学んでほしいと思います。預言者学校に行くと教会観を学びますし、そういうことも学んでこれるので、ぜひね、学んでいただきたいと思います。さて、それで今日のセッションに入っていきたいと思いますけれども、先週は火曜日の日に、大村に行ってまいりました。で、大村にはですね、その、町のどんなんていうと失礼ですから世話役がいるわけですね。その世話役は毎回ですね、必ず来てくださるんですね。もうご高齢ですけれども、で最近はですね、いろんな人を誘おうとしておられましてですね、この前誘ったけど来れなかった人にはですね、今回はなんか集会の日を決めたら早めに誘ってくださって、で前日も誘ってくださって、で担当者の方に、ちゃんと誘いに来なさいと命令までくださって、ね、その方は85歳、私の母は昭和7年、昭和8年なんですけど、早生まれだから私の母と同学年ですね、の方ですけど、85歳ですね、85歳の方ですけども来られまして、葬儀で一回カトリック教会に行ったことはあるんですけども、いわゆるプロテスタント教会やいわゆる集会に出たことは一回もない方なんですけど、85歳にして生まれて初めてキリスト教の集会に来られました。嬉しいですね。そしたらですね、担当者の方のメッセージがですね、生き生きしておりましてですね、なんか聞かせてあげたかったですね。終わった後ですね、その85歳の方はですね、その方の説教良かった良かったと私に繰り返し言ってくださいまして、良かったですね。で、やっぱり飯があるんでしょうね。で、私もですね、予定した説教じゃなくて、天国の話とか、それから死の話をはっきりすることができまして、それが全然こうスーッと入っていったので、やっぱり神様の臨在があったんだなと思いますね。信じるってとこまでいかなかったんですけども、もう来月も来ようって話になって、いつするかってことで来月の集会の日をもう決めざるを得なくなって決めてきました。その二人がその日に来れる人来るってことですね。なんかちょっとあるものを感じですね。かつて人々がどんどん集まったことがあったんですね。佐世保でも10人20人ぐらいもすぐ集まりましたし、大分でも40人ぐらいは当たり前に集まってますし、鹿児島なんか多い時70名ぐらいね、20名だったら少ないと思いましたよね、あの頃。もうそれぐらい40名が普通に集まった頃があったんですけど、あの頃ね、ある精霊の流れがあったんですけど、その精霊の流れのね、息吹を感じて、まだ激しくは来てないけど息吹を感じて、何か始まってるなってことがあります。で、水曜日の日にもですね、島原に行ったんですけども、新学生になってくださった方が今回私も行くってことを言ってくださったおかげで、いつも計4台で4人しか乗れなかったのが2台になりましたので、3人ずつ2台に分かれて乗っていきましたら、いろんな人が来ましてですね、島原の聖火が今回は10人を超えました。で、10人というのは別に多い数じゃないんですけども、今の段階ではですね、島原教会にとってはちょっと新しい段階だというふうに思います。で、非常に祝福された聖火になりましてね、本当に良かったなと思います。で、その後筑豊に行ったんですけども、筑豊でも今ここ最近になって毎回来てらっしゃる方がですね、来られまして、ちょっとかなり普通じゃない状況の人なんですけども、うんと昔に来られてた人なんですけど、 ある時平牧師がそのお会いして、ショッピングかどっかだったのかな、なんかで、それで向こうから来たいってことを言われて、それでそれ以来来るようになってですね、今回も来られまして、やっぱり説教は、ね、導かれたんですね。 予定した席と違うメッセージを見せたんですけども、まあ、それが本当にドンピシャだったみたいで、やっぱ神様が語、あの、私は主に示されて語るタイプなんで、導き始めてるってことは何か始まってきてるなということを強く感じます。だからぜひね、皆さん主に期待をしてください、ね、今日もここにキリストは満ちておられます。でキリストにおできにならないことは何一つありません。でキリストはあなたを十字架にかかるほどに命をかけて愛してくださった方で、しかも復活されて勝利して今生きておられる方ですから、この方が私たち人に語ってくださるし、触れてくださるんですね。だからその方にね、期待をして、ね、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はマルコの3章の1節からでお見せしますね。イエスはまた街道に入られた。これはシナゴーグですね、ユダヤ人の街道です。そこに片手の泣いた人がいた。これはですね、生まれつき片手が泣いていたというよりも、どうもいろいろ見てみますと、おそらく生まれつきではなくて片手が泣いたんだろうという、ね、ことだと思いますね。で彼らはイエスが安息日に、ね、シャバットです、土曜日ね、これユダヤ教の まだあのユダヤ人のユダヤ教の時代ですから、ね、あの土曜日に彼らはシナゴーグに集まって、街道に集まって聖書を開いたのね。で安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。この彼らというのは後で分かりますが、これパリサイ人のことです。パリサイ人たちは、パリサイ人というのは律法を厳格に守る人たち。もうちょっとはっきり言うと、律法を守る外側はきちんと守っている人たち、その心の中は律法に生きておりません。外側は形は律法を厳格に守っている人たちです、ね、でそのパリサイ人たちは、あのイエス様が安息日にその人を治すかどうかをじっと見て、じっと見ていたってことはね、どうしたってイエスを訴えるためにじっと見てたってね、証拠掴んでやると。つまり安息日には仕事をしてはならなかった、安息日には働いてはならなかったんです。これは10回にこの日を聖なる日を背負って言ってあるんですけども、だから働いてはならないっていうか書いてあるんですけども、後で話しますが、正しい理解ではない彼らの解釈によって、イエス様が治したら訴えてやろうと思ってじっと見てたんですね。で面白いなと思うんですけども、今日の一つ目のポイントなんですけども、イエス様は安息日に街道に行けば、パリサイ人がいる、まあ、大体前の方にパリサイ人が座ってるんですね。パリサイ人がいて、しかもそこにやっぱり病気の、この場合は片手の泣いた人だけど、片手の泣いた人に限らず病気の人や傷んだ人もきっといる。そしたらイエス様は傷んだ人や病気の人がいたらほっとけるわけがないじゃないですか。当然治してあげるじゃないですか。ということはパリサイ人もいるし、そして病気の人もいる。その人たちを当然治していくわけだから、そしたらパリサイ人たちは待ってましたとばかりに訴えるに決まってるわけですね。それぐらいイエス様は分かるわけですね。でも行かれたんです。なぜか分かりますか。イエス・キリストは主を愛していた、父なる神様を本当に愛していたんですね。だから当時は安息日ですが、安息日のシャバットに街道に行って礼拝をするという、そのことをイエス様は、なされたわけです。誰に非難されようが、誰に何をやれようが、愛する主のために主を礼拝しに行かれた。そして同時にこの片手のない人を見たとき、イエス様は神を愛しておられましたし、人を愛しておられましたから、ほっとけなかったんです。そして皆さん、10回あります。その中に安息日を守れてあります。その中に神だけを礼拝しようとあります、ね、そして同時にこう、ね、人に対しても父母を敬えから始まってありますね、10回。でもイエス・キリストはその10回をどう解釈されたか知ってますか。イエス様の10回の解釈は2つ、まあ、厳密には3つと言ってもいいんですけど、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知を尽くして、あなたの神である主を愛せよって、これが一番なんで、2つ目は自分を愛するように隣人を愛しなさいって、この2つなんです。この2つがイエス様の律法なんです。つまり10回のまとめた解釈なんです。で律法には目的があるんです。です。これが目的だよってイエス様は言われたんですね。わかります。とっても大事なことはこの後のためにね。でイエス様は本当に主を愛してたから、もうこうやって自分を捕まえたいし訴えたいと思ってる、ちょっと言葉があるけど、連中方々がいることを分かっていたけど言ったし、そこに行けば傷んでる人がいて、ね、自分はもう必ず治す、もう当然神様を愛してるからこそ治す、律法を全うするために治す、ねね、いいですか、誤解しないでください、ね、だからそれは分かっていたんだけれども、そしたらまたね、訴えることは分かっていたけども行かれたんです。恐れがなかったんです。何で分かりますか。第一ヨハネのに書いてあるんですね、全く愛は恐れを締め出すんです。 恐れ者の愛は刑罰を伴って書いてあるんですけども、本当に愛してる人は恐れが消えるんです。私はそれを、国の名は出しませんけど、ある国の地下教会に行って、アンダーグラウンドチャンスで地下教会に行って、はっきり分かりました。昔も今もその地下教会の方々は今でも取り締まりは厳しくて捕まえられる。私が一番最初にその国に行って奉仕した人の教会の牧師は足を折られました。私がその国に行って奉仕に行って奉仕した教会は、私たちが行った数ヶ月後に焼かれました。しかし彼らは宣教をやめません。またその人たちは何かというと、集まっていて大声で賛美します。丸聞こえですが恐れません。イエス様を愛してるから殺されたって構わないっていうか、捕まったって構わないって言うんですね。2、3日牢屋に入ったら、刑務所に入ったら、また帰ってくればまた伝道すればそれでいいことよ、笑って言うわけですね。もし殺されたとしても彼らは賛美しながら殉教していくだろうと思います。神様を愛してるからですね。そして彼らは伝道します。で、本を読むと分かりますけれども、面白いんですよね。自分たちを捕まえたり訴えたり責めてくる人たちに一生懸命伝道するんですね。なぜかって、彼らを愛してるからです。本当に神様を愛し、人を愛している人は恐れは消えるんです。恐れてる間はまだ愛が、神の愛が、なんていうかな、全く愛、神の愛に満たされてない。お互い神の愛に満たされましょう。神の律法ではなくて神の愛に満たされましょう。その時律法が全うされます。逆ではありません。律法に満たされても神の愛は全うされませんし、律法に満たされたら人を責め、自分を責め、全うできない自分に落ち込んで痛んで、そして人を散々責め、自分を責めて、サタンにやられる放題になるだけです。神の愛に満たされるとき、律法を全うする力が来るし、神の愛に満たされるとき、正しく律法を全うできるのです。これは2番目に関係してくるんですね。何かというと、3番目、3節、イエスは手のないたその人に立って真ん中に出なさいと言われた。これ別にみんなに見せびかせたためじゃなくて、そのパリサイ人たちをも諭したかった。そして言われるんですね。それから彼らに、パリサイ人たちに、ね、さあこの人をね、この安息日にしてよいのは善を行うことなのか、これ暗黙にこの人直していいかって聞いてる。善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らにこれ聞いてるんだ。はっきり彼らに向かって言ってるんだから、これからこの人を直そうとしてる。はっきりそういうことですよね。この人を直すけれども、さあ善を行うことがいいのか、悪を行う方がいいのかって、命を救うことか殺すことか、どっちがいいんだって聞いたの。当然善を行う方がいいし、命を救う方がいいに決まってるじゃないですか。決まってますよね。神様はそれを願ってますよね。神の御心は善を行うことであり、神の御心は命を救うことですよね。違うっていう人は聖書を理解していませんし、分かっていません。そうですよね。で、彼らもそれは分かっていたけど、そう言うと安息日なのに、安息日は働いてはいけないということを釈迦定規に理解し、目的を見失ってただ形を守ることだけに縛られていた彼らは、外側だけを守って心は全然神様の律法に生きてなかった彼らは黙ってたんです。答えたらこの後エス様を訴えられない、エス様を捕まえられないから。わかりますか。すごく大事なところなんです。現代の教会でも起こるのです。形だけを守り、外側だけを守り、それで私は律法を守ってると言って、それができない人たちを裁きまくるパリサイ人は教会にいる。だから教会が喜びと命に満ちない。イエス様はそうは言われなかった。律法は破っていってたんじゃない、誤解しなさい。律法は大切なんです。でも律法は目的があるのです。神を愛すること、自分を愛するように、自分を愛してくださいって神が作ってくださったから、鬼人を愛すること、それが律法の目的なんです。イエス様がそう言われたんだから。それを行うために律法がある。でも人は律法を全うできないんです。誰一人。イエス様は言われたんですね。こう、安息日を守ることは本当に神様を愛するためにとっても大切だよって。だから他のことをしないで神を愛しなさいって。でも本当に神を愛するなら人を愛するだろうって。そしてこの手の足の、手が、片手が泣いた人を癒すことは良いことだろうって、命を救うことだろうって、それは神様を礼拝することの一つの形だろうって、神様は喜ばれるだろうって、御心だろうって聞いたけど答えなかったん。彼らは外側だけ守って、俺は正しいって言いたかったんです。 本当に神様を愛していたわけではなかったんです。私たちはね、形を守る方が楽なんです。俺はやってるって言えるから。でも神は心を見られる。本物の愛は必ずことを成し遂げるんです。神の愛は全うするんです。私にはその力は全くありません。でもイエス様を見上げてこの方に力をいただくと、それは成し遂げられるんです。さっきマリさん言ったじゃないですか、私たちに100万円なんて、いや、はっきり言いますけどね、これは大げさに言って本当に分かりますよ。一子一人として救えません。犬も猫も救えません。いや、私は救えると思う方、どうぞ頑張って、この世の助けはできるでしょう。お金があったら、この世はね、地獄の里も金次第っていうのはこの世ですから、お金があったらある助けはできるでしょう。しかし永遠に関わる助けはできません。一人としてできません。これは本気で言ってます。私は牧師になって、27歳だったから、7歳来てからだから31年、もう今は分かります。昔は口でそう言ってもこの中で何とかやれる、やってやころう、やってみせようと思ってましたけど、まあ、よく分かります。一っ子一人すげません。でもね、精霊が働いたらね、精霊が導いてくださったら、この方の愛に満たされたら、この方の導きに従っていくなら、100万人なんて簡単ですよ。本当に簡単ですよ。神がそれを見殺されてるんだから。わかります、皆さん、ここなんですよね。で、みんな黙ってたんです。答えないんです。イエス様を訴えたいから。なんで訴えたかのさ、妬んでたんです。妬みがあるところには敵対心が働くんです。キリストを十字架につけた一番大きな直接の理由は妬みなんです。パリサイ人たちは自分より人気が出たイエス様、実際技を成しているイエス様、そして本当にこう言葉に権威が力があるイエス様、面白くなかったんです。こうして殺してやろうと思ってたんです。だからこう黙ってたんです。なんでそう思ったかって、本当に主を愛したらそんなこと思うわけがない。あ、ついに救いにしか来たって分かるはずなのに、外側だけだったんです。そして皆さん、イエス様はね、これね、五節こう書いて、イエスは怒ってって書いてあるんです。クリスチャンが聖霊から来る聖なる怒りを失ったら、時代は決して良くなりません。かつてアメリカで、キング牧師だったっけ、あの方が I have a dream って言ったでしょ。あと英語で言うとかっこいいんですか、あと英語で言いませんか。I have a dream 知ってますか。私は夢がある、黒人と白人が一緒になって食卓を囲む夢があるって。人が肌の色ではなくて人格によって評価される時が来ることをって言ったん、ね、そうやって言って、あれはチャレンジだったんですよ。今の時代じゃなくて、あの時代に命がけのチャレンジだったんです。明らかに不義に対して戦ったんです、聖なる怒りを持って、ね、でイエス様は怒ったんです。何を、彼らを見まして、パリサイ人を見まして、その頃の堅くななを投げた、なんでそんなに堅くななんだって、なんでそんなに外側ばっかり言うんだって、なんでそんなに心が固くななんだって、その固くなさが人を苦しめ、その固くなさが人を裁き、その固くなさがどんだけたくさんの人を傷つけてるか分かってるのかって。私は自分がかつてパリサイ人だったと思ってるんです。実にだから私はあなたを今日責めるつもりはなくて、自分はその失敗をした人間だと思ってるんです。一だから言えますが、その失敗が特に上の子供たちを痛めたと思ってるんです。でも神はそのことさえも生きとしかさると今信じてるから、こうやって大胆に説教できるんです。でもそれで失敗した人間なんです。だから責めるんじゃなくて、イエス様も愛の方だったけど怒ったんです。その固くなな心、そのままだったらダメだって、その固くなな心を悔い改めて、本当に主を愛して、立法の形ではなくて立法が求めている求めを本当に求めている、そのことを心を柔らかくしてやりなさいよって言ったんですよ。でもね、 彼らはそうしなかったね。弟子様は目の前で見せたんです。その人に向かって手を伸ばしなさいって。3つ目いきますけどね、手を伸ばしなさいって言ったの。その瞬間彼は手を伸ばした。そしてその手が元通りになったって書いてある。彼の罪の結果だったかもしれない、サタンの誤義だったかもしれない、誰かの不思議だったかもしれない、でもどんな理由があったにしろ手が萎えてた。でもイエス様は言葉を持って癒されたんです。元通りになったんです。皆さん、壊れてしまった人間関係、イエス様はあなたに語られます。そしたら元通りになります。ひびが入った夫婦も、壊れてしまった親子も、主が言われます。愛し合うようになれ、許し合うようになれって、もう一つ一つになれって、そう主が語れればそうなれるんです。動かなくなった肺も、動かなくなった心も、神は溶かせるんです。神が語られたらその通りになるんです。それぐらいイエス様には、神様には権威があって、権威ある方の語る言葉には力があるんです。こういう時アメンって言ってもらうと嬉しい。なんね、一緒に礼拝を、神様を褒めたたえていきましょうね。別に無理に雨雨ってしつこく言う人はないんです。何でもかんでもね、勢いと雰囲気となんかで、そういう雨は軽くなるから。でも本当に神様の言葉の時にはね、大切な時にはね、心から、嘘じゃなくて、建前で勢いじゃなくて、本当に心から、その通りです神様っていう言葉を語るとね、その力と霊が働くんですよ。わかりますってこと。これも形じゃないんです。アーメンっていうのは形に聖書がいるけど、勢いで、そうするとそれもまた立法になってくる。そうじゃなくて本当に心から、日本じゃあんま言わないでしょ。特に長崎はね、沈黙させる霊的な力が働いてるの。もう一度からはっきり言うけど、働いてるの。意識して顔を上げて声を出して言ってください。それが戦いです。沈黙させる宗教の霊が働いている。聖書ははっきり語れと言ってるんですよ。でも語り出すと口先だけで何もしない、いや語ることよりも行動が大事だって言うんです。もちろん行動は大事だけど、聖書は語れと言ってるんです。声を出して言えって言ってるんです。言った時に奇跡は起こるって言ってるんです。言わなければ始まらないんです。聖書の言ってる通りに、神様を愛して私は行っていく時に神の技が起こるんです。何ですか。でね、この時ね、イエス様を見まして言い返って、でも嘆きながら、この人に向かっては手を伸ばしなさいって言ったんですよ。あなたのことをいろんなこと言う人がいるでしょう。この群れだって散々言われてんだから。でも目の前に病人がいる限り、目の前に本当に何で人がいる限り、神様が語ってくださる言葉、予言でも知識の言葉でも、人が何と言おうと、クリスチャンがどう言おうと、あなたと私がどんなに非難されようと、バカにされようと、語らなきゃいけない。神様はその人を癒したいし、その人を溶かしたいし、その人を解放したいんだから。それが神の愛でしょう。イエス様は本当に愛の方だったんですよ。パリサイ人だって、パリサイ人のことだって愛してるんですよ。だからわざわざ前に出してこうやって言ったん、チャレンジしたんです。もしここでパリサイ人たちが悔い改めてたら、パリサイ人だって救われて、パリサイ人だって神の愛に満たされて、パリサイ人の中からキリストの弟子が出てきたでしょう。だってパウロはそうでしょう。ああ、さらね、すごいいい弟子になるでしょうね。逆に律法を本当に知ってるし、いかに外側だけで内側がなかったら知ってるから、逆に本当にか、パウロはまさにそうじゃないですか。そうですね。この時だってイエス様はパリサイ人も愛してたん。だからこうやってチャレンジしたん。ところがですね、6節、パリサイ人たちは出て行って、すでにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどのようにして殺したのかと相談して始めた。ヘロデ島ってね、パリサイ人の領局でね、仲悪いの。ところがイエス様を妬み、イエス様を憎み、イエス様を殺してやろうと思ってる、その憎しみと敵意と妬みの結果一つになったんだ。そしてどうしてやろうかと、葬り去ろうと相談を始めたって。これはね、悲しいけど現実なんです。悔い改めない罪の人間の行き着くところなんです。で、私たちが本当に神様を心から愛して従っていくと、本当に傷んでる人、苦しんでる人を神様が私を通して、こんな私を通してでも神様が働いて癒してくださって、救ってくださったり、喜ぶようになってくださいます。 でもそれを本当に心から喜んでくれる人たちもたくさんいるでしょう。でも同時にそれを本当に妬ましく思ったり怒ったりする人たちも残念ながらいるのです。世にもいますし、教会の中にさえ悲しいけどいるんです。なんで、ね、それを最初から知った上で、私たちはこの上の時代神様の御心を行う、そこに来たいって神に願ってほしいんです。本当に神様の願う道を行けば、神は必ずあなたを祝福されるし守ってくれますし、むしろそういう迫害の中でもっと深く神の愛を知ります。地下教会のクリスチャンたちがあんなに生き生き喜んでいるのは、迫害されて喜んでいるのは、その中で神の愛をもっと知っているからです。聖霊の満たしをもっと受けているからです。でもやっぱり迫害の手は止まらないし、彼らのことを悪く連中悪い方々はいっぱいいるわけですね。私たちもそういう中を通ると思います。でもいいじゃないですか、その時天の宝は増えると書いてあるから、ね、それをね、ぜひ覚えてください。イエス様は神様を本当に愛されて、本当に人々を愛されて、安息日、ね、今で言えば死の日に変わりますね。死の日に街道、今で言えば教会です、に行って、本当に神を礼拝するために行き、そこに傷んでいる人たちを癒されたんです。どんなに人々がこう言ってもイエス様は癒された。これは安息日を休めというのは、安息日を本当に神様を大事にして、神様休んだらその日もあなた方も休んで、神様を礼拝し、神様と交わりなさいって言われた。主を愛しなさいということですよ、ね、形だけ礼拝していても全然主を愛してない、そんなの神様は喜ばれません。でも本当に肩となえた人がいて、その人をほっとけなくて、思わずも癒したい、もうって言って癒された。これ働いたっていうんじゃなくて、これは神の愛を流したんです。わかりますか、律法を守ってるんです。律法が成就されたんです。ところが彼らは働いたって言って責めるわけですね。外側しか見てない。でこれすごく重要なことなんですよ、聖書の解釈の。でこれはね、あのパウロ牧師が書かれた頃ね、あの死に導かれる女性たちを、で牧師伝道者宣教師を立てって本があんま分厚くないからすぐ読めるんですけど、すごく深いからね、一回読んでもあれね、疑問に持つこともあると思います。何度も繰り返し読みながら聖書を読んで、この後ね、どっかでこうきちっと学びたいと思いますけどね、これね、聖書を正しく読む非常に重要なことなんです。これ女性のこと書いてあるけど、女性のこと以上にね、立法と信仰の会話ってどう聖書を読むかってことが、これはで、立法的に聖書を読むときにとんでもないことになる。私は文学をやっていたので、明治の文豪は夏目漱石、坊ちゃんですね。だから大正の文豪は芥川龍之介、蜘蛛の糸ですね。私の妻が外で書いた芥川。そして、昭和の文豪は太宰治、ね、走れメロスに始まって、人間失格ですね。で、共通語があるみんな聖書を読んだんです。そして、夏目はちょっと忘れちゃった、太宰と芥川はどっちも自殺したんです。聖書を枕元に置いて、確か太宰だったと思うけど、マタイの福音書が愛読書だったんです。彼らは律法によって聖書を読んだんです。そして自分が律法を全うできない、人も立法が全うできない、絶望して死んだんです。聖書は信仰によって読むのです。主を愛し人々を愛しなさいっていう神がおっしゃった、イエス様がおっしゃった目的に向かって立法はあるんです。その時にね、私たちは本当に生きる、そのことを覚えてほしいと思いますね。まあ、このことは今日の中心テーマじゃないんですけど、大事なことなんですね。それを知っておいてほしいというふうに思います。あなたの周りにもきっと片手の治った人はいます。あの片手が泣いてるって意味じゃないですよ。いや、傷んでる人がいます。孤独な人がいます。助けを必要とする人がいます。そしてその人と共に神様を礼拝しに行きましょう。そしてその人に神の愛をお互い流しましょう。あなたも私も力も愛もありませんが、あなたのうちに住んで、私のうちに住んでおられる聖霊様は、イエス様は命を懸けて愛してくださる方です。私たちを通して働いてくださる方です。私たちを通して神様の栄光を表してくださる方です。 私が手を伸ばせば聖霊が癒されます。私が口を開けば聖霊が語り出されます。恐れないで踏み出していきましょう。全く愛は恐れを締め出すんです。そのことをね、どうぞ覚えてください。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。今日もあなたは生きておられて、御言葉を通して豊かに語ってくださってありがとうございます。あなたはこの片手の泣いた人を、主は愛しておられ、片手の泣いた人を本当に愛しておられて、そしてパリサイ人も愛しておられて、あなたは街道に行き、そしてこの人を立たせて、その善を行うことはいいことかということを言われましたけれども、本当にあなたは神の愛に生き、そして御業をなさいました。私たちもどうぞ本当に神様の愛をいただいて、あなたの御心に従って神の栄光を表してください。導いていってください。今日一人一人に神様、癒しを行い、また私を通して奇跡を表していってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、一人が心から願ったこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、また境内のこと、健康のこと、人間関係のこと、お仕事や学業のこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたが答えてください。心と体を癒し、霊を解放し、精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を具体的に与え、あなたの御業をなさってください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。癌よ、消えてなくなれ。腫瘍よ、ポリープよ、喉から、肺から、そして、胃から完全に消えてなくなれ。恐れよ、その人の力出ていけ。シャローム、主の愛を注ぎます。恐れよ、その人の力出ていけ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたは今一人一人に触れておられることを与えていることだと思います。境内の必要を完全に満たしてください。主を本当に許してくださり、憐れんでくださり、その人のすべてのマイナスを、負債を、主はあなたが憐れみによって覆ってくださり、すべてを覆ってください。イエス様って、その負債を主の愛と恵みによって覆ってください。ありがとうございます。ハラバラバラバラサンデヤラ、熱を下げてくださいますように、熱を下げてくださいますようにいたします。施策と感情をこう否定的な 人の言葉が入って、すごく否定的になっている人いますけれども、その言葉を神の言葉によって打ち砕いてください。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、あなたがおっしゃったその言葉がその人の霊に届いて、その否定的な言葉を打ち砕かれますように、私についてきなさいと語ってくださり、その人が解放されますように。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美をします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。